はい、おはようございます。さっきは皆さんで大きな声で賛美ができてとても、嬉しいと言いますか、神様を賛美することはとても嬉しいなと、思いました。ちょっとギターを弾いて歌ったら結構汗、もうクーラー効いてても汗をかいちゃいますけれども、今から聖書の話をしたいと思います。教会学校でお話を聞いているお友達は先週の続きになるんですけれども、今はイエス様がお話になった山上の説教というお話から続いています。で、今日はこの続きです。さっき43節から読んでいただきましたが、もう一度43節44節を読みたいと思います。あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎めと言われていたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために乗りなさい。イエス様が言われることってちょっと不思議だなと思います。学校の先生やちょっと偉い人が言うこととはちょっとじゃないんですけどもね、なんか違うなと思います。大体ですね、世の中では、もちろんいじめ、弱い人をいじめたり、意地悪をしたりすることはダメだってことはみんな分かってます。でも自分にですね、何か悪いことをしてくる人、嫌なことを言ってくる人、逆に自分をいじめてくる人に対しては腹を立てるのは当たり前、あるいは人によってはもうやられたらやり返しなさい、それが当たり前っていうふうに言われるかもしれません。で、 男だったらお前売られた喧嘩はやり返さんとはあかんやろっていうふうに習う人もいます。世の中ではそれが正しいことなのかもしれません。実はイエス様の時代、イスラエル、ユダヤの人も同じでした。あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎めと言われているのをあなた方は聞いています。あなたの隣人、あなたの一番身近にいる人、大切にしなさい、愛しなさいというのは聖書に書いています。でも自分の敵を憎めとは実は聖書には書いていないんですね。でもそれは当たり前のことだとみんな考えていました。イエス様の時代、イスラエル、ユダヤの人たちも仲間をとても大切にして、お互いに良いことをしましょう、隣人を愛しましょうとは言ってました。でも周りには敵がたくさんいたんですね。油断すると襲ってくる人たちがたくさんいました。だから敵を憎むのは当然だと考えている人がほとんどだったんですね。仲のいい人や一緒にいる人、自分にいいことをしてくれる人にはいい言葉をかけてあげる。小さい時はなかなか愛するっていう言い方はしませんけれども、大切にする、仲良くすると言い換えていいかもしれません。それは当たり前のことです。で、さっきも言いましたが、自分に悪いことをする人、悪いことを言う人はに対しては怒って憎むのも当たり前だ。きっと相手も自分のことを敵と見ているし、敵同士だったら憎み合うのは当たり前、それが普通かもしれません。でもイエス様はこう言われました。しかしあなた方に言います。自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさい。イエス様はとても何か難しいことを言うなと思います。どうして自分の敵を愛さないといけないんでしょうか。どうして自分を迫害する人のためにお祈りしないといけないのでしょうか。実は隣人を愛しなさい、これが大事だと思うんです。隣人、自分の近くにいる人、家族、友達、そんな人を大切にするっていうことも実はそんな簡単なことではないんですね。とても難しいことだと思います。皆さんは自分の 隣人、身近にいる人、家族や友達といつも仲良くできるでしょうか。ちょっとしたことで喧嘩をしたり言い合いになって、まあ、誤解やすれ違いってわかるかな、ね、本当はこう考えている相手はちゃんとそれを分かってくれない。そんなことでお互い嫌な気分になります。すぐにごめんね、悪かったねと自分から言えたら仲直りできますが、ごめんねと謝ることも難しいことです。自分も悪いけど、自分も相手の嫌がることを言ってしまったって分かっていても、謝るのは相手が先だろ。相手が謝らないのにどうして自分が先に謝らないといけないのか、そんな風に思ってしまいます。お互いに謝らないということがよくあります。でもそんなことがずっと続いたらどうなるでしょうか。もうこの人は隣人ではない、もう敵だとなってしまわないでしょうか。もう敵だと思ったら憎んでも当然だ、腹を立てて怒るのは当然だというふうになってしまいます。隣人を愛しなさい、まあ、それは当たり前のことのようですが、実はとても難しいことです。そして敵って何だろうって考えてみると、実は敵を作ってるのは自分だということもあるということに気づかされるんですね。聖書からちょっといろんなことを話したいと思います。最初の人、アダムとエバさんは皆さん覚えてますか。そのアダムとエバさんに生まれた兄弟がいました。カインとアベル、お兄さんのカインと弟のアベルです。2人しかいない兄弟だからもう仲良くしないといけないはずなんですけれども、ある時、今日はねもうそれは細かくはお話できませんが、ある時お兄さんのカインは弟だけが神様から褒められたことに気を悪くしました。まあ捧げ物をしたんですね。でも弟の捧げ物、神様喜ばれたのに、カインがしたのはどうしてか喜ばれませんでした。まあ理由は聖書に書いていないんですけれども、するとお兄さんのカインは弟を一方的に憎むようになりました。弟が神様の喜ばれることをしたから喜ばれる、そして結局自分は神様が喜ばれることをしなかったので神様が喜んでくれなかったんですね。だからカインが弟を憎むのは間違いです、筋違いです。もしお兄さんのカインが、アベル、神様が君のしてることを喜んでくださってるなんてすごいね、僕も今度はちゃんとして神様に喜ばれるようなことをするよと言えばよかったのに、そうは言えませんでした。なんで神様アベルばっかり大事にして僕のことをちゃんと大事にしてくれないんだと、だんだんそんなことを思って、ついにカインは弟アベルを一方的に憎むようになります。で、憎み続けたらどうなったでしょうか。皆さんも知ってると思いますが、殺してしまったんですね。アベルと言って誰もいないところに呼び出して殺したと書いています。最初の人間アダムとエバさん、そして残念ながら人間は罪人になってしまいました。するともういきなりね、お兄さんが弟を殺してしまうって恐ろしいことが起こってしまったんです。でもそれはもともと何が原因かというと、お兄さんのカインが弟を許さなかった、受け入れなかった、憎んだってところから始まっています。アベルさえいなければ神様から褒められるのは自分だと思ったのでしょうか。実は隣人、カインにとってアベルはもう隣人も隣人、たった一人の弟です。でもそのたった一人の弟を愛することも大変なことでした。憎むのは当然だと思っていると、自分にとって大切な人、隣人まで憎むようになってしまうんですね。でも敵を愛し自分を迫害する者のために祈るなんてできるのでしょうか。イエス様はこう言われました。天におられるあなた方の父の子供になるためです。父はご自分の太陽を悪人にも善人にも昇らせ、正しいものにも正しくないものにも雨を降らせてくださるからです。イエス様は言われました。皆さんは天にいる父なる神様の子供ですよ。皆さんだけではありません、すべての人は神様によって作られて 神様から愛されています。だから神様はどんな人の上にも太陽を昇らせ雨を降らせてくださるではありませんか。皆さんが悪い、この人は悪い人だ、正しくないと思っている人の上にも神様は太陽を昇らせて雨を降らせてくださるんですよ。だから本当はみんなが隣人同士愛し合うように神様は作ってるんですよってことをイエス様は言われたんですね。ちょうどオリンピックが始まりました。まあいろいろ今回オリンピックはいろいろ大変で、私もいろんな気持ちを持ちながら見てるんですけれども、でも本来オリンピックは同じ地球で住む人類同士がスポーツで競い合っても民族や人種国が違うからといって争ったり傷つけたり殺し合うことはやめましょう、そのことをこのオリンピックをやってる間は考えませんかっていうのがオリンピックの意味です。ぜひ、この時期そんなことも考えたいと思います。そして聖書の中には最後ですが、本当に自分を迫害する人のために祈った人が何人かいます。その一人のステパノさんという人を最初に最後に紹介しましょう。使徒の働きというところにステパノさんという人が出てきます。ステパノさんはイエス様を信じました。そしてイエス様のことを多くの人に伝えていました。するとたくさんの人がステパノさんのお話を聞いてイエス様を信じるようになりました。でもイエス様を信じない、そしてイエス様を信じる人たちをいじめて迫害している人たちがいたんですね。その人たちはステパノさんがお話をするとたくさんの人がイエス様を信じるのを見て怒り狂って、この人をただで置いてはいけない、捕まえて、そしてついには石を投げつけて殺そうとしました。いっぱい石を投げつけられてですね、もう死にそうになった時ステパノさんはどう言ったでしょうか。神様もこのとんでもない悪い人たちをやっつけてくださいとはお祈りしなかったんですね。聖書にはこう書いています。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。そう言ってステパノさんは、死んでしまったんですけれども、ステパノさんのお祈りはどう聞かれたんでしょうか。実はこの時一緒になって石を投げつけていた人たちの中にサウロさんという人がいました。サウロさんもイエス様を信じる人たちが大嫌いで、イエス様を信じる人たちをいじめていました。でもその後サウロさんはイエス様と出会い、イエス様を信じて、そして今度はイエス様のことを多くの人たちに伝える人に変わりました。ステパノさんが祈った通りにサウロさんは罪を悔い改めてイエス様のために働く人になりました。ステパノさんの祈りは決して無駄ではなかったんですね。憎しみ、敵を憎んで復讐して憎み返すならばどうなるでしょうか。新しい憎しみを生み出していきます。憎しみや悪い気持ちはいつまでたってもなくなりません。イエス様はそのことをよくご存知です。だからもうあなたに悪いことをしたのはもう やり返したらいいんだよとは言いませんでした。だってそうするといつまでたっても憎しみや悪い気持ちは消えないからです。だから自分の敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさいとイエス様は言われたわけです。自分の敵、そして実は自分の敵と思っていても本当に敵かどうかもわからないんですね。自分の敵、憎む人のために憎む人を愛して祈ることは簡単なことではありません。でもイエス様が言われたように本当はみんなが神様の子供で神様から愛されているっていうことを思い出したら、イエス様が言われた通りに、できるっていうか本当にしたいなと思います。そして神様は自分にとって嫌な人悪い人を変えてくれるかもしれません。サウロさんが変えられたようにイエス様を信じる人がもっと起こされるかもしれません。そして何よりも私の罪を神様がまず許してくださった、そのことを心に留めたいと思います。お祈りしましょう。